前の岩手議会だより、2016年6月第40号、発行岩手市議会、制作朗読グループ岩手弥生会。今月の内容は、祝岩手市誕生10周年、岩手議会だより創刊10年、定例会議決結果、一般質問、特集ボランティア紹介、本会議開催予定日。以上です。表紙には緑化センターで遠足の小学生たちが遊具で遊んでいる写真が載せられています。にぎやかな歓声が聞こえてきそうです。祝岩手市誕生10周年。平成18年4月1日、単独市政施行から10年を迎え、岩手市誕生10周年記念式典が4月1日、岩手市民総合体育館で盛大に開催されました。式典には関係者およそ500人が出席、岩手市コーラスクラブによる国歌斉唱、市民歌斉唱、市立小学校4年生の児童12人による市民憲章朗読後、中柴市長の祝辞と井上議長の挨拶で10年間の出来事を振り返るとともに、時代の岩手市に対する抱負を述べました。その後、公共施設合同竣工式、感謝状贈呈、来賓の祝辞をいただき、最後に田畑副議長の閉会の言葉で式典を終了しました。式典後は、根室歴史資料館のテープカット、旧和歌山県議会議事堂移築復元記念式典が執り行われました。紙面には、10周年式典で市民憲章を朗読する小学校4年生の子どもたち、それと根室歴史資料館、旧和歌山県議会議事堂の写真がカラーで載せられています。岩手議会だより創刊10年。去る4月1日に岩手市は市政施行10周年を迎えました。岩手市の誕生から1ヶ月遅れの平成18年5月に岩手市議会だよりを発行。平成22年9月に岩手議会だよりに改め、年4回発行を続けながら、今回の発行で第40号となりました。今後も市民の皆様に親しまれる紙面作りを心がけていきますので、引き続きご愛読くださいますようよろしくお願いします。平成28年第1回定例会議決結果です。専決処分の承認を求めることについて、岩手市税条例等の一部を改正する条例の一部改正など、承認2件、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてなど、可決21件、指導路線の認定について、認定1件、副市長の選任について同意1件、官報告示通り地籍調査をやり直すことを求める件に関する請願書不採択。以上です。
一般質問。今回は次の6人の議員が市政を問いました。梅田哲也議員、宮本香代議員、尾和弘和議員、増田浩二議員、市木理恵議員、田畑昌司議員です。なお、一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。一般質問における質問者項目については、事前に 岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。まずはじめは、ネット岩出、梅田哲也議員の質問です。小中学生の学力向上について、図書館司書派遣事業について、文化財保護について、上岩出小学校前の剣道改良について質問します。最初に、学力向上対策について質問します。昨年12月実施の和歌山県学習到達度調査の岩出市の児童生徒の結果と今後の学力向上対策はどうなっていますか？教育長答弁。国語科について話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの観点で小学生はすべてにおいて県平均並み、中学生は書くことが県平均を下回っている。対策については、4月実施の全国学力状況調査と、岩出市学力テスト及び12月実施の県学習到達度調査を分析し、学年の弱点や課題を克服するよう努める。平成28年度は、学力向上実践事業を立ち上げ、先進校の実践を岩出市にも取り入れていくほか、家庭学習の啓発強化に取り組む。次に、図書館司書派遣事業について質問します。平成26年度から他の市町村に先駆け、図書館司書の派遣事業を行っているが、その成果と今後の取り組みについてお聞きしたい。また、ビブリオバトル知的書評合戦の小学生への拡大について、岩出市の考えはどうか。教育長答弁。学校図書館の蔵書の配置を全国の図書館共通の分類法に変更し、子どもたちにより入りやすく親しみの持てる環境になった。読書活動の幅が広がり、岩出図書館の各学校への団体貸し出し数が増加している。現在県が主催しているビブリオバトルは中学生以上が対象となっているが、小学生の大会の開催を県へも要望していくとともに、岩出市として小学生へ拡大していくことを前向きに検討する。次に文化財保護について質問。先人の残した岩出市内の貴重な文化財をいかにして後世に伝え残していくか、その方策についてどう考えているか。教育長答弁。歴史講座や講演会の開催とともに、学校教育においてもふるさと教育の一環として岩出市の文化財の理解に努めているが、4月オープンの根頃歴史資料館や旧県議会議事堂の活用も含め、岩出市の文化財の保護、後世への伝承に向けての取り組みやさらなる啓発に努める。最後に、上岩出小学校前の剣道改良について質問。剣道新田広芝岩出停車場線の上岩出保育所の南から水洲郵便局までの境涯部分の改良について、現在の進捗状況はどうなっているか。事業部長答弁。平成23年度から上岩出保育所や上岩出小学校周辺の特に境涯な部分300メートルの区間の改良事業を進めている。現在上岩出保育所付近およそ80メートル区間について工事が完了しており、その幅員は車道5メートルと、東側に歩道が 2.5 メートルとなっています。残る区間の用地取得に努めており、順調にいけば平成29年度をめどに完成できるよう事業を進めている。以上、梅田哲也議員の質問でした。
次は公明党議員団宮本香代議員の質問です。読書活動について、発達障害と支援について質問します。 まず読書活動について。読書は子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものと位置づけられている。子どもの読書活動に対する期待は大きいものの、実態は学年が上がるごとに読書量が低下している。この子どもの読書離れを防ごうと、借りた本の履歴が預金通帳のように記入することができる読書通帳機を導入する図書館が全国的に広がりを見せている。これについて3つの質問をします。質問1、借りた本の履歴が分かり、通帳に記帳する仕組みを楽しみながら読書意欲を高めることが期待できる読書通帳機の導入を考えてはどうか。教育庁答弁。読書通帳機の導入は多額の費用が必要などの理由から検討しておりません。内読ノートの活用について一層の啓発を行い、子どもたちの読書活動の推進に努めます。質問2、導入に際しては地方創生交付金などを利用してはどうか。答弁。通帳機の導入について地方創生の活用は考えていない。質問3、駅を利用する高校生を対象にし、立地を考え、駅前ライブラリーの有効な図書館運営を考えてはどうか。答弁。駅前ライブラリーの充実した蔵書構成を図るとともに、長高校図書館や岩出駅など関係機関と連携し、駅前ライブラリーのみならず岩出図書館全体のネットワークについてもさらなる広報を行っていきたい。次に発達障害と支援について質問します。障害の有無にかかわらず、子どもたちが一緒に育ち合うために施設や各保育所、また公立学校においても障害のある児童生徒に合理的な配慮を提供するよう求められている。市の今後の取り組みはどうなっているか。教育庁答弁。個別に支援を要する児童生徒につきましては、本人保護者からの要望や学習状況などを総合的に判断し、個別の指導計画を作成している。児童生徒の個に応じた教育活動が行われるよう、子どもを中心として必要な配慮など、本人保護者関係機関などと相談を密にしながら取り組んでいく。以上、宮本かなよ議員の質問でした。
次に尾羽博一議員の質問です。岩出二中の自死について、道路工事に関して質問します。まず岩出二中の自死について質問。昨年12月、学校内で自死する事件は過去から聞いたことがない。父兄の間でも人事ではなく衝撃を受けた。この機会に真剣に取り組む必要がある。このことについてどのように思うか。教育委員長答弁。学校現場で生徒の命が失われることはあってはならないことであり、今後安全安心の教育の推進に向け、学校、家庭、市教委、関係機関が密接に連絡し対応する。またこれについて他に次の4つの質問をします。質問1、その経過と要因の分析はどうか。教育庁答弁。市民の方が発見、教員が駆けつけ医科大学に搬送したが死亡された。質問2、市の施設内においての事件であり、その責任はどうか。答弁。市施設内で起きたことは重く受け止めている。質問3、岩出二中の対応と対策はどうか。答弁。全校集会を開き、 校長から命の大切さ、冷静に行動することなどを指導した。学校で相談シートや SOS キャッチシートを作成し、活用しながらこれまで以上に生徒の心、小さな変化を見逃すことなく適切な指導に努めていきます。質問4、賠償に関してどう考えているのか。答弁、性質上賠償は考えておりません。しかし災害共済制度に基づいた死亡見舞金の給付を進めている。次に道路工事に関して、火葬場への新設道路が目測でおよそ30メートルにわたり崩壊し、当初予定の4月供用開始が遅れている。崩壊事故を繰り返さないよう責任を明確にすべきである。これについて4つ質問します。質問1、崩壊したのはいつか、およびその原因は何か。事業部長答弁、昨年10月26日に崩壊した。当初のり面の調査を行い、過去に地滑りが起こった形跡もないため2本のボーリングを実施し工事をした。崩壊後支持層の岩盤までボルトが挿入できていなかったのが原因です。質問2、復旧工事の予定とその費用はいくらか。答弁、現在変更した工法により早期完成を目指し、再度崩壊がないよう慎重に工事を進めている。質問3、道路管理システム道森君の取り組み新設はどうか。答弁、現在確認と対応を実施しており、このシステムの導入は考えていない。質問4、税金を6000万円から上積みしている。設計段階なのか施工段階なのか、二度とこのような事故が起きないようにすべきである。答弁、ミスがあったとは考えていない。設計当初から崩れやすい岩層が表面から最大8メートルの深さまで分布していることであれば、その差額は1000万となる。このほか、岩出市の観光振興について、農医法の改正について、情報公開に関して、貧困について、プール事故死について質問しました。以上、尾羽博一議員の質問でした。次に、日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。小中学校に冷暖房の整備を、子育て施策としての木育について質問します。まず小中学校の冷暖房整備について、林町長時代から一貫して教育環境の改善を求めてきました。人として健やかに育ち、人を思いやる心を育て、安心して教育を受けられる環境づくりが必要だと思うからです。冷暖房設備面では他の市町村は年度計画を立て取り組んできています。紀の川市有田市では全ての学校で完備しています。このことについて2つ質問します。質問1、岩出市は現時点で全く取り組もうとする姿勢すらなく、自治体間格差として現れてきています。子どもたちの声、現場の実態をどう把握しているのか、調査研究してきた中身と今後の対応は。教育部長答弁、普通教室には扇風機の設置、よしずや遮熱フィルムの対策を講じています。保健室や特別教室にはエアコンを完備しています。引き続き研究検討をしてまいりたい。普通教室のエアコンの設置は和歌山県で 20%、 諸状況を鑑みながら実施してまいります。質 問2。他の教育委員会は34度や35度の教育環境を改善して、文科省の言う適切な気温の中で勉強してもらおうと改善策を取ってきているのです。研究中と言われ2年経つが、いつ結論が出されるのか。答弁。財政状況、補助金の有無、他の教育施策の優先度などを勘案して、適切な時期に判断をしたいと考えています。次に、子育てにおける木育の活用について質問します。木のぬくもりを生かした木育プロジェクトが全国各地で取り組まれています。木の玩具で遊んだり、木の特性を生かした学習、世界各地のおもちゃを集めた専門の NPO の活用、スーパーなど企業への子育て場所の確保や、地域に子育て場所やキッズスペースの拡充をしてはどうか。事業部長答弁。子育て支援策として、特に木育を取り出して行うことは考えていません。木育のイベントを開催する予定はありません。キッズスペースについては、地域子育て応援環境促進事業で、市内店舗などに対して設置を推奨しています。以上、増田浩司議員の質問でした。
次は、共産党議員団、市木理恵議員です。和歌山市、滝畑山口地域への産廃最終処理施設建設について、子どもの貧困について質問します。まず、産廃処理施設について3つ質問します。質問1。産廃処理施設における情報収集、経過報告の内容はどうなっているのか。生活福祉部長答弁。平成27年12月4日付で、事業者から和歌山市に、生活環境調査の結果と、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に関わる紛争の予防に関する条例第5条に規定する事業計画が提出されている。質問2。平成28年1月20日付で和歌山市長宛に要望書を提出しているが、その回答は届いているのか。答弁。要望書に対する和歌山市からの文書回答はないが、事業所に対し強い指導をしていただいていると考えている。質問3。住民の生活を守るために、和歌山市だけでなく事業所への要望書の提出の考えはあるのか。答弁。事業所宛てには特に要望は考えていない。次に、子どもの貧困対策について。子どもの貧困問題は今深刻な問題となっています。子どもの貧困率は 16.3%、およそ6人に1人へ拡大しています。子どもの貧困打開は待ったなしの課題として政治に迫られていることは明らかです。それについて2つ質問します。質問1。子どもの貧困問題に対する市長の認識を伺いたい。市長答弁。子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることなく、また貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、環境整備と教育の機会均等を図る対策は極めて重要である。質問2。一番大事なことは実態の調査です。行政とつながることで対応策、支援ができる。調査の考えはあるのか。生活福祉部長答弁。実態の把握をしていく中で当然出てくると思うが、個々に理由や事情があると考えられる。一軒一軒尋ね歩くというわけにはいかない。広く
制度の周知・啓発をしていく。関係機関との連携が大事であると考えている。連携の強化と国・県の動向を踏まえた対応など福祉施策を総合的に取り組んでいく。このほか、労働安全衛生・ストレスチェックについても質問しました。市木理恵議員でした。
最後に、公明党議員団田畑庄司議員の質問です。岩手駅前通りの活性化について、医療用ウィークの助成について質問します。まず、岩手駅前通りの活性化対策について3つ質問します。質問1、岩手駅周辺も観光事業にとっては今後大切な位置を占めています。空き家などを有効利用し、にぎわいの一助として B 級グルメなどの飲食店や集客力の見込める出店希望店に対し、市として助成をしてはどうか。事業部長、教育部長、答弁。駅前通り及び周辺の空き家状況は25件あり、このうち11件が活用の見込まれる店舗です。そのうち7件の所有者から、今後、機会があれば貸店舗として活用していきたいと望まれている。質問2。観光協会は、現在ボランティアの方々で運営されているが、今後、現在の体制では対応しきれないと思われ、組織の充実と体制の強化も必要ではないか。答弁。現在、市と岩手市商工会が連携して、一定の条件下で中小企業庁から創業第二創業促進補助金を受ける制度がある。観光協会は市の観光に欠かすことのできない重要な団体であることから、岩手市も積極的に支援を行い、組織の確立、充実、体制の強化を図っていく。質問3。活性化のためには、顧客の駐車場が必須である。岩手公民館の駐車場を安価なコインパーキングとし、公民館利用者は無料として、市の資源の活用を考えてはどうか。答弁。公民館駐車場の有料化については、公民館利用者との選別や管理運営などの問題が多く、現時点での計画はない。次に、医療用ウィーグの助成について。質問。日本では、生涯でがんに罹患する確率は、男性で 60%、女性で 45% と言われ、おおよそ2人に1人はがんになる可能性があります。岩手市においても、現在、がんと闘っている方への支援の一つとして、抗がん剤治療などによって脱毛が生じた方への精神的苦痛の緩和の一助として、ウィッグ・カツラの購入費用の一部の助成はできないか。生活福祉部長、答弁。医療用ウィッグ購入費助成制度については、山形県で抗がん剤治療の副作用で起きる脱毛に悩む患者に向けて、がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上を図るため、平成26年4月から全国で初めて導入されたと聞いている。岩手市としては、先行自治体の効果などを踏まえて研究するとともに、和歌山県や近隣市町村の動向を見て必要に応じて検討する。その他に、岩手市の消防団の活動と消防車の購入にあたっての助成について質問しました。田畑庄司議員の質問でした。以上、一般質問でした。特集、ボランティアを紹介します。青少年育成市民会議、見守り隊の皆様、いつもありがとう。
おはようございます。黄色のカバーが真新しい、とても大きなランドセルを揺らし学校を目指してかけていく1年生。早朝から児童生徒が安全に登校できるよう、また帰りは学年によって下校時間が違うため、その時間に合わせ見守ってくださっています。そしてただいまと元気いっぱいの子どもたちに対し、おかえりと笑顔で迎えています。この活動は青少年育成市民会議のほか、さまざまな団体、個人の方も行ってくださっています。これらの方々が雨の日も風の日もいつも笑顔と温かい眼差しで見守ってくださっているおかげで、小学生たちは安心して登下校をすることができます。これからも健康に留意して子どもたちの見守り活動をよろしくお願いします。第2回定例会、6月の本会議開催予定日は次の通りです。13日月曜日、開会、行政報告・議案説明。17日金曜日、質疑・委員会付託。27日月曜日、討論・採決。29日水曜日と30日木曜日は一般質問です。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会、委員長田畑庄司、副委員長市木理恵、委員宮本香代、梅田哲也、ミス慎太郎、吉本寛陽、福山晴美。以上、声の岩出議会だより2016年6月第40号をお伝えしました。発行岩出市議会、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、編集議会広報常任委員会、電話 0736-61-6947、 E メールは議会gikai@citycity.iwade.lg.jp です。また、表紙の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。